ジムらしい力を実現する30の方法。そのうち、ありがとうの最高の返事はありがとう。ある日、行きつけのレストランに行きました。お店の人からいつもご来店ありがとうございますと言われました。そんな時はこう言いましょう。こちらこそいつもおいしい料理ありがとうございますと。ある日、行きつけの美容院に行きました。お店の人からいつもご来店ありがとうございますと言われました。そんな時はこう言いましょう。こちらこそいつも髪を切っていただいてありがとうございますと。ある日、行きつけのクリーニング店に行きました。お店の人からいつもご来店ありがとうございますと言われました。そんな時はこう言いましょう。こちらこそいつもきれいにしていただいてありがとうございますと。一般的に感謝の返事はどういたしましてです。私たちは家でも学校でもそう教わりました。もちろんどういたしても出たらしいのですが、もっと素晴らしい返事があります。感謝をされたら感謝で返しましょう。こちらこそありがとうございますと言えるようになりたい。行きつけのレストランでは美味しい料理を楽しませてもらっています。行きつけの料理ではいつも上手に髪を切ってもらっています。行きつけのクリーニング店ではいつも料理をきれいにしてもらっています。お金を払う立場であっても感謝の言葉を忘れずに伝えたい。相手から感謝される立場であっても、こちらも相手に感謝することがあるはずです。お互いにありがとうという関係でいたいですね。ありがとうの最高の返事はありがとうなのです。ありがとうと言われたらこちらもありがとうで言い返す。自分らしい方を実現する30の方法。その2、おしゃれができることも幸せ。おしゃれできないことも幸せ。あなたは普段おしゃれをしました。おしゃれできる相手がいますか。よくおしゃれをしている、おしゃれできる相手もいるというのはあなたは幸せものです。おしゃれができることも、おしゃれできない相手がいることも幸せだからです。おしゃれをすると楽しい時間も過ごせます。たくさん喋っている方で元気ややる気も出てきてストレスも解消できます。おしゃれには楽しい時間、広くストレス解消、飲み水の力があります。そんなおしゃれを広く楽しんでいるならば幸せです。おしゃれができることに幸せを感じましょう。おしゃれができる相手がいることも幸せを感じましょう。気軽におしゃれできる相手がいるのは恵まれたことです。おしゃれができる相手のことも大切にしましょう。気軽におしゃれができるのはあなたは相性が良い証拠です。そういう人と出会えたこともラッキーだし、今仲良くできていることもラッキーです。おしゃれを楽しめば楽しむことが理解が深まります。ますます仲良くなり信頼関係が築かれます。もちろんコミュニケーションもいいですが、やはり声のコミュニケーションが一番です。声を出して話すことは大事なことです。私たち人間は声を出してコミュニケーションを取ることで進化してきました。声を出すのは気持ちがいいし、おしゃれをするのはもっと気持ちいい。お互いの気持ちを伝え合えるのは幸せなことです。おしゃれをするだけで今を生きている時間があります。おしゃれは心のやり取りだけでなく、心のやり取りもあります。だからおしゃれをすることをどんどん心のやり取りが進み、誰も信頼関係も深まります。相手と距離が離れていて直接会えないなら電話をすればいいのです。どれだけ遠く離れていても電話をすれば一瞬ですのでおしゃれを楽しめます。今日もたっぷりおしゃれを楽しみましょう。おしゃれをたっぷり楽しんだ後は元気が出ていて心も恨んでいるのです。おしゃれができること、おしゃれできる相手がいることに幸せを感じる。自分らしい方を実現する30の方法。その3、楽しい気持ちになるには楽しいことをすればいい。楽しい気持ちになるにはどうすればいいのでしょうか。とてもシンプルです。楽しいことをすればいいのです。楽しいことをすれば今すぐ楽しい気持ちになります。それだけのことです。当たり前のことですね。あなたにとって楽しいことは何ですか。この世のこと、おしゃれをすること、絵を描くこと、想像すること、おしまいを主張すること。今すぐ楽しいことを始めましょう。今すぐ楽しい気持ちになります。大切なことは愚痴にならないことです。じっとしているだけでは何も変わりません。楽しいことがないと起きるためです。楽しいことがないと愚痴を出してしまいます。それは楽しいことが起こるようにじっと待っているからです。愚痴になっていればなかなか楽しいことがなくて当然です。楽しいことは自分から近づいていくものです。楽しいことになって一直線に進みましょう。我慢することも人を気にすることもありません。真剣に楽しいことをすればいい。楽しいことがあなたを待っています。楽しいことがなければ楽しいことを探しに行きましょう。世の中には楽しいことがあるんだからにたくさんあります。よくわからないことはとりあえずやってみる精神を大切にしましょう。仮に気持ちでいいのです。しっかりして儲け、遠目は心が明るくなって行動しやすくなります。最初は興味がなくても後からだんだん楽しさになりかけるようになることもあります。楽しい気持ちになるためにどんどん自分から動いていきましょう。楽しいことをして楽しい気持ちになる。自分らしい方を実現する30の方法。その4、物を増やせば運が良くなる。運なものはすっきりした空間です。空間に余裕があると運なことは居心地がいいなと引き寄せられます。物を増やすと金、仕事、恋愛などああいう運が底上げされます。運はごちゃごちゃした空間よりすっきりした空間のことのものです。運が悪い、運に恵まれないという人に限って物が多い。部屋の中にたくさんの物が溢れています。こんなのも仕入れのクローゼットもあったんです。生活全体が物で埋め尽くされていてごちゃごちゃしているのです。残念ですが、物が多くなると運も悪くなります。物の量と運の良さには相関関係があります。部屋や生活などで埋め尽くされると圧迫感が生まれ、パンパンになります。良いものに気を取られるため、使いやすくなるので掃除の負担も大きくなります。生活感も低下して居心地も悪くなり、気分が落ち込むことも増えてしまいます。部屋から余裕が失われると運の入る隙間もありません。部屋がごちゃごちゃしていると運は心が居心地悪いと見られます。物に埋もれた生活になっていませんか。部屋の物で埋め尽くされていませんか。物をたくさん持っていたところでしかありません。たくさん持っていても全て去っているわけではないはずです。実際に去っているのは一部であり、大半は不必要なものなんです。今に物が去らないものは思い切って処分しましょう。読むは箱や雑誌は処分しましょう。3年以上していない服ならば不要と判断して処分です。その他にないものならばどんどん潔く処分するのがいい。全部できなくても減らすことができるはずです。物を減らそうとすると整理整頓もしなしですが、ここが落としなです。整理整頓はあくまで整えることなので、どれだけ頑張っても物の量はありません。物を減らすためには愛情を整える整理整頓ではなく、物理的に物を減らす処分が必要なんです。物を減らすことは良いものを一つ持つこと。運を良くしたいなら持ち物を増やしましょう。上手に物を増やすことは良いものを一つ持つことです。物が多くなってしまう原因は中途半端なものをたくさん持っていることになります。中途半端なものは機能性も全然不十分なので満足できません。まだ足りない、もっと必要となります。追加の買い物が必要となり、どんどん物の量が増えていくのです。本当に良いものを持つとその一つだけで十分になります。中途半端なものをたくさん持つより本当に良いものを一つ持つ方が豊かです。何でも手に入るじゃないからこそ持ち物は厳選したい。2番目や3番目に好きなものではなく1番目に好きなものを持ちましょう。迷ったことは心がときめくかどうかです。ときめかないものは生活の負担になるからです。今までありがとうと感謝して潔く処分しましょう。積極的に物を増やして身心も見ない状態にしておきましょう。物が減るにつれてすっきりした環境になります。さらに少なくなって掃除の負担も軽くなります。物は少なくても良いものを持てば十分に豊かに暮らしていきます。どんどん物を増やして部屋や生活にスペースを作りましょう。備えたスペースに間もなく運が整えられていきます。物を増やして部屋も生活にも味スペースを作る。自分らしい方を実現する30の方法。その後、仕事のスピードを上げるより仕事を増やす方が簡単。時間を作るのは仕事を増やす方法です。多くの人は仕事のスピードを上げることを考えています。まず仕事のスピードを上げるために短い時間からで時間を生み出そうとしています。もちろん仕事のスピードを上げることも大切です。1時間かかる仕事を頑張って40分で終わらせれば20分の時間になります。2時間かかる仕事を頑張って1時間で終わらせれば1時間になります。仕事のスピードを上げると、かっこいい雰囲気も出てできる人を応援してくれるでしょう。便利なツールを使ったり、進め方を工夫したりすれば、かなり終わりません。できたり、仕事を行わせれば、それだけ時間に余裕がなります。しかし、心の持てになります。仕事のスピードを上げるのは、集中力やテクニックを要するケースが多くなります。頑張れば頑張ることさえや、ストレスも減るため、心身の負担が大きくなります。ツールを使えばいいではないかという声もあります。ツールを使う場合であっても、簡単にはいかないと思います。購入の際には、高い設定やプログラムの仕組みが必要になったり、通告が少なくなりません。仕事のスピードを上げるとは、やったりでも簡単にできるとは限らないです。一方、仕事を増やすのは簡単です。真剣にやらなければ今一度余計な仕事をしていないかチェックしてください。仕事を増やすなんてできないという声が聞こえてきそうですが、実際はわかりません。最高の要求があります。思い込みにこらわれていないか自問自答してみましょう。形だけの範囲、意味のない、うまく、空間中や時間に安定する仕事。よくよく考えると、この仕事は必要ないよねと思える仕事をしているのではないでしょうか。私たちはいつも何か無駄な仕事をしていることが少なくありません。やらなくていいことをやったことでしかありません。時間の労働は人だけでなく仕事を思い入れることです。必要かどうかを見分けるポイントの一つは、理由を説明できるかどうかです。理由を説明できない仕事はやらなくていい仕事です。さっさとやめてしまいましょう。時間を作るなら仕事のスピードアップより仕事を増やすことが始めた方が簡単なのです。仕事のスピードアップより、まず仕事を増やすことを考える。自分らしい方を実現する30の方法。その6、素直と検討があれば人生9割は上手くいく。厳しい人生を生きていくために大切なのは素直と検討です。素直素直と検討の両方が必要です。人生ではわからないことがたくさんあります。どれだけ話しましても必ず分からないことがあるのです。分からないことがあっても素直と検討があれば大丈夫です。素直に調べたり詳しい人に聞いたりすればいいのです。分からないことがあっても検討していないならばいつか答えにたどり着きます。スムーズに吸収できるのでどんどん成長していけるのです。人生では軽く使うことがあります。どれだけ仕事のできる人でも何でもできるわけではありません。軽く使うことがあっても素直と検討があれば大丈夫です。素直に自分の力不足を認めれば機会が見えてきます。人の力を借りたり専門家に頼ったりなど検討の姿勢に対処すれば必ず彼を取ってきます。 人生ではトラブルに回ることがあります。どれだけ注意しても思わぬことが起こってトラブルになることがあるものです。トラブルになっても素直と謙虚になれば大丈夫です。自分に非があれば素直にきちんと謝ります。課題がたくさんあっても謙虚な姿勢で立ち向かえば時間がかかっても必ず解決に向かいます。素直と謙虚と大切なことはありません。常に素直と心がけ謙虚な姿勢を大切にしてください。わからないことがあっても壁にぶつかってもトラブルに回れても素直と謙虚になれば必ず乗り越えられます。心や体の弱さも怒りや知識が離れていても素直と謙虚になれば怖くありません。おのずと弱さが学びます。厳しい世の中を生きていきます。素直と謙虚になれば人生の9割が学びるのです。素直と謙虚を大切にする。自分らしい方を実現する30の方法。そうなら、元気になるから上を向くことではない。上を向くから元気になる。うつむいていると元気が出ません。目線が下向きになっているとキモチも面倒くさくなります。おのずと元気な人でもずっとうつむいたままでいるとだんだんテンションが下がってここが塞いでくるのです。元気はなくても目線を上げられるはずです。目線を上げると明るいものを向きたいが増えます。光を向きたい、空を向きたい、美しい景色を向きたいが増えます。おのずと性も良くなり、種類とも美しくなり、頭の回転も良くなって、ポジティブな気持ちも生まれます。気持ちや変化が上向いていくのです。目線とは心のスイッチです。上を向くと女に下を向くとになります。元気になるから上を向くことはありません。上を向くから元気が出るのがおすすめです。良いようなことが何にとってきて、楽しい時間を送れたり、新しい発見に巻いたりします。さあ、今すぐ目線を上げてください。心のスイッチが入って、だんだん元気が出てきます。上を向くと上げて、明るい一日にしましょう。目線を上げる。自分らしい方を実現する30の方法、その8、テンションを上げる方法は考えないです。あなたにとってテンションを上げる方法は何ですか？美味しい料理を食べること、明るい音楽を自分なりの効果的なことがあって、日頃から上手に活用しているでしょう。テンションを上げる方法があっていれば便利です。それを実行するだけでいつでもテンションもぐっと上がります。元気ない時や落ち込んでいる時でも心の温度を上げてくれるのです。その一方で私たちはテンションをキープすることを忘れがちです。せっかくテンションを上げてもすぐテンションが下がって元通りは効果半減です。テンションを上げる方法を継続すればいいと思われがちですが、現実的に難しいこともあります。美味しい料理を食べればテンションが上がるとはいえずっと食べ続けるわけにはいきません。お金も時間もかかるのはもちろんそもそもお腹がいっぱいになります。おしゃべりをすればテンションが上がるとはいえずっと喋ってたらいいわけにもいきません。余計な時間を使ってしまえば相手の時間も奪ってしまい迷惑をかけることになります。そのためテンションを上げる方法は別にテンションをキープすることも必要になるのです。自分に合ったキープ方法を見つけましょう。一旦気がついたら気がついないよう適度に巻き起これるようなイメージです。例としていたような方法があります。仕事が片付く限りに戻る。家庭も全体にして明るい社員の中で仕事をする。お寺の中に仮にストレッチ体操をする。定期的に推しの写真を並べる。来られないからお菓子を食事して食べる。いきなりはいけません。テンションを上げる方法は人それぞれであるようにテンションをキープすることも人それぞれです。いろいろ試してみて自分に合った方法を見つけておきましょう。テンションを上げる方法だけにとらず、テンションをキープすることもされてみてください。この二つが身について初めてテンションをコントロールできると言えるのです。テンションを上げる方法だけでなくテンションをキープすることも考える。自分らしい方を実現する30の方法。その9、仕事があることに感謝する。仕事があるのは恵まれている。仕事が嫌だ、嫌だと言いますが、それはネガティブに考えています。もっとポジティブに考えてください。仕事があるのはありがたいことです。朝起きてやるべきことがあるということです。収入があるということです。社会の役に立っているということです。その会社が存続しているということです。仕事があるのは恵まれていると思うことが大切です。仕事をしているだけでおのずと最高点をしていることになります。直接的に、間接的に誰かを笑顔にしているということなのです。世の中には直接的に仕事をしている人がいます。仕事をしたくても募集は流れていて少ないことがあります。面接を受けても不採用になることが多い。たくさん面接を受けても応援メールを上がらないというペースも珍しくありません。家庭や健康の事情があって仕事をしたくても現在進行中です。機械の進化や人工知能の向上によって人の仕事がどんどん減っている時代です。安全作業は機械が長いペースが増えています。頭の差が増えている仕事ですが、世の中はトピックスを変化していて、今の仕事がいつまで続くかわかりません。今の仕事が今度もずっとあるとは分からない。ある日突然今月いっぱいで終了です。社内であなたの活躍が終わらないと言われる可能性もゼロではありません。だから仕事に感謝です。今ある仕事を当たり前のことだと思わないことです。辛い仕事かもしれません。少な仕事ではないかもしれません。ストレスの多い仕事かもしれません。たとえそうだとしても仕事があるのは恵まれていることです。今目の前にある仕事に感謝しましょう。仕事をいただいている、仕事をさせてもらっているという考え方が大切です。どんな仕事も価値があります。自分に与えられた仕事は責任を持って一つ一つ丁寧に行いましょう。仕事を頑張った後は食事やお酒の美味しさも大切です。仕事は人生の最大の締めものです。仕事を楽しくできれば人生を楽しく生きることになります。しっかり仕事をして自分の世の中の役に立っていきましょう。毎朝今日も仕事をさせていただきます。から始めましょう。仕事が終われば今日もよく頑張ったと自分の労働を願いましょう。そして毎日今日も仕事があってよかったと感謝です。仕事があることに感謝して毎日ベストを尽くす。自分らしい方を実現する30の方法。その10、好きなことは代行させない。自分がやって楽しもう。時間を作るのは代行を願いします。世の中には様々な代行業者があります。家事の代行、育児の代行、運転の代行、料理の代行、事務作業の代行など、誰かに仕事を願いできればそれだけ時間に余裕が生まれます。ストレスも軽減されて楽になります。お金がかかったとしても自分の時間に余裕ができるならそれに越したことはありません。特に苦手なことや嫌いなことは代行を利用するのが賢い選択です。もちろん、もちろんということがあるように自分なりの専門家に合わせた方が早く確実な結果を得られます。どんどん代行を活用して自由な時間を作り、余った時間は好きなことに使いましょう。それが人生を豊かにしていくことにもつながります。しかし、ここに例外があります。何でも代行してもらえばいいわけではありません。代行できても、あえて代行させない方がいいことがあります。好きなことです。好きなことに限っては代行 NG です。好きなことは自分がやらないといけないからです。代行してもらうと自分の楽しみが奪われることになります。これはこんな銭湯です。いざ時間に余裕ができても自分の楽しみが奪われては意味がありません。手間かかることやストレスのあることであっても自分の楽しみや好きなことが自分がやるのがベストです。ベビーシッターを呼べば維持を代行してもらいます。まだこのくらいを楽しみとしているなら代行にお願いするのではなく自分でやりましょう。レストランに行くなら注文するだけで料理を吸ってもらいます。料理なしみで日々の楽しみやストレス解消となっているなら吸ってもらうのではなく自分でやる方がいい。されている時だけ代行を利用するのがいいでしょう。一般に代行が効果的とされる事務作業も正解とは足りません。数字の計算が大好きな人や淡々とした事務作業を楽しく感じる人もいるでしょう。そういう人は代行を利用するのではなく自分でやるのが正解です。何でも代行が正解というわけではありません。代行をお願いするなら嫌なことや苦手なことがいい。一方、好きなことはあえて代行は控えて自分が取り組んで楽しんでください。手間かかることであっても好きなことならその手間を楽しみます。ストレスのあることでも好きなことなら心地よい刺激として楽しめるのです。好きなことは代行するのではなく自分でやる。自分らしい方を実現する30の方法。可能性を高めるために大切なのは走ることです。いざとなった時に走るかどれだけ走り続けられるかです。走ることは乗ってはいけません。走れば窮地を切り抜けます。移動時間の大幅に短縮できるからです。歩いて10分かかることを3分に短縮できます。歩いて30分かかることを10分に短縮できます。走ることに加え体力と重量があればもっと時間を短縮することも可能です。走ればスピードで速く移動できます。これが大切なのです。いざとなった時に走る人は強い。遅刻しそうな面があっても走れば間に合う可能性があります。乗り遅れそうな面があっても走ればギリギリ間に合う可能性があります。あるいは敵につかまりそうになった時に走れば逃げる可能性もあります。走る人はいざという時に素早く移動ができます。だから強いのです。間に合わないが間に合うに変わります。チャンスをつかむ可能性がぐっと高まります。逃げる可能性もぐっと高まります。この間にチャンスを得ることも目指しません。日頃からランニングを行って体力、持久力を捨てておきましょう。走ることに抵抗なくしておくことです。体力や持久力なんて何の役に立つの？と勇者がいます。そういう人は走ることの重要性に気づいていないだけです。走ることは強い武器になる。普段は役立たなくても大切な場面で役立ちます。いざという時に体力、持久力ほど心強いものはありません。困難があることになったことがギリギリセーフになります。あることをセーフは天と地の差です。これが人生を変えるのです。走ることには可能性を高める力があるのです。いざという時のために走るだけの体力を捨てておく。自分らしい方を実現する30の方法。その順に、好きなことは何度やっても飽きない。毎回新しい発見ができる。ディズニーにはディズニーランドに何度も足を運びます。何度も同じ場所に乗ったり、何度も同じアトラクションに乗ったりします。と、きっと必ず、ないという連携が入ってきます。そして、毎回新しい発見があると言います。ディズニーランドに興味ない人は、リピートしません。あれでもアトラクションも以上、経験したら満足です。2回目以降は、同じに見えます。行ったことがある、見たことがある、以上で十分で終わりです。ところが、好きな人にとっては、そこに毎回新しい発見もいますのです。登山の効果は、日頃から横山に登っています。必ず、ここに山があって、そこに何度も登ります。同じ山に何度も登っても、飽きないと、毎回新しい発見があると言います。登山とはいえ、別のルートに登ることもできるし、季節によって風景も変わります。 登山に興味がない人は一度登ればそれで満足です。一度登ったことがある一生に一度で十分、同じ山に登っても仕方ないと言って二度しようとしません。同じことをしても同じところに行っても興味関心のようなものが必ず正しい発見があります。これが好きの力です。好きなことをしている人は飽きない、毎回正しい発見があるという共通の性質があります。これはどんなジャンルでも同じです。好きなことであれば何度やっても飽きません。無限にリピートできます。好きの力によって毎回そこに正しい発見を見出すからです。2回目だからこそできる発見があり、3回目だからこそできる発見があります。これは10回目でも100回目でも同じです。同じ見えるのは追求しないからです。好きなことであればもっと詳しく知りたくなり、どんどん追求します。おのずと強い重力が働くようになり、小さな変化の敏感になります。結果として毎回正しい発見があります。好きなら正しい発見があり、正しい発見があるからますます好きになるという好循環になります。だから飽きないのです。好きなことなら何度やっても飽きません。好きは無限の変化を生み出す力があります。好きなことなら毎回正しい発見になるというのです。好きなことを自分らしい方を実践する30の方法。その13、タクシーの運転手でも知らないことがある。タクシーに乗って一冊を押さえます。この時、僕の前に運転手は場所がわからないので教えてもらいましたと言われることがあります。まさか逆に質問を受けることになるとは珍しいパターンです。こんな時、丁寧に返せるかどうかです。わからないのですが、あなたの仕事でちょっと痛くなることかもしれませんが、ここは大事な場面です。腹を立てたところで仕方ありません。嫌な社会は見せず丁寧に伝えましょう。専門家からといって何でも知っていることはありません。専門家であっても知らないことがあるのです。あなたも自分が仕事をしている専門領域であっても知らないことがあるのではないでしょうか。特に細かい知識やマニアックな知識を問われると言葉につまるはずです。あなたがそうであるようにタクシーの運転手も同じです。専門家であっても知らないことは当然あります。かなりの道路で大抵の場所は分かるようになりましたが、それでも完璧ではありません。特に最近できたらの新しい道やお店はかなりの新しい表示せず対処しきないことがあります。むしろ正直に言ってもらえてよかったと考えましょう。知っているふりをされて変な道を用意されてもタクシー料金が跳ね上がって困ります。場合によっては別のタクシーに変更するという選択肢もあります。タクシーの運転手に道が分からないので教えてくださいと言われても丁寧になることが大切なのです。タクシーの運転手が道が分からないので教えてくださいと言われてもむっとせず丁寧に教える。自分らしい方を実践する30の方法。その14、障害道路を切っては良い仕事ができない。障害道路を切る人がいます。高いものを買うのはお金がもったいないと考え買おうとしません。最後は自分と考え安物を選ぼうとします。残念ながら障害道路を切る人は良い仕事ができません。確かに節約は大切ですが、これは誤った節約です。安物を選ぶとどんなことになりません。最近買ったり動作が遅かったり、壊れたりするため仕事の結果に影響します。これではきちんとお客さんの社員に答えられません。嫌なことになって収入が悪くなり自分の首を絞めることになるのです。障害道路は節約することではありません。むしろ奮発することです。良い障害道路を持てば良い仕事ができるようになります。良い仕事ができればそれだけ収入も直結するのです。幸福ではあらずという確認になります。本当の名人は道路の良し悪しに関係なく立派な仕事をするという意味ですが、無論にしてはいけません。それはあくまで幸福だからできることです。幸福のような名人でも達人でもない普通の人間なら素直に良い仕事道路を探るのが特策です。幸福ではあらずと言いますが、もし幸福だけをきちんと選べばもっと良い仕事ができるはずです。自分の障害道路は蹴らず、むしろしっかりお金をかけましょう。品質の良いものは何もします。障害道路は収入に直結します。良い障害道路を持てば良い仕事ができます。良い仕事ができればそれだけお客様も喜んでいただけるようになります。お客様も喜んでもらえるようになれば収入もつながります。当然ですが、買い物も名人です。いくら高品質の優れた道路であってもそういう買い物だと十分に使いこなせません。買い物はカスタマイズに制限があるため自由に使いこなせません。よろしくはいけない、壊してはいけない、返さなければいけないという気持ちもあるため仕事の利益になるのです。障害道路はできるだけ良いものを持つことです。障害道路は一心同体になる存在です。質の高いものはそれだけ高いものありますが、どうしと考えてください。良い障害道路を持てば良い仕事ができるようになります。良い仕事ができるようになれば収入もつながります。いずれ元はこたとえ元は取れなくても良い仕事でお客様を喜ばせるという目標を達成できます。障害道路にお金をかけるのは本気になっている証拠です。自分の仕事に誇りと使命を感じているなら障害道路にしっかりお金をかけることが大切なのです。障害道路は決まずしっかりお金をかけておく。自分らしい方を実現する30の方法。その15、目標と差は迷ったとき目標を優先させると時間の無駄がない。手取りにされて着したときに目標と差は迷うことはありませんか。入力はどうしようかな。目標にしようかな。早めたいからシャワーでいいかな。どうしよう、どうしよう。夢に使って作業を取りたいがシャワーでさっと済ませて早めたいときがあるもの。目標と差の習慣で気持ちが揺れてきます。気持ちがはっきりしていないのですが、妙なことになって迷うことがあるのです。この迷い時間が厄介です。決めるのパワーを要します。手取りにされているときは決めるだけのパワーが不足しています。なかなか決められずぼーっとしてしまいがちです。もっと迷っているとどんどん時間が過ぎてしまい、睡眠時間が削られることになります。されているからなかなか決められず、なかなか決められないから無駄な時間が過ぎていくという時間になるのです。こんなときどうすればいいのでしょうか。ルールを作っておきましょう。迷ったことと決めておけばいいのです。ルールなら決断は一瞬です。さっと湯船に洗濯をしようと考えます。途中で考えが変わってやっぱりシャワーにしようということになってもいいのです。お風呂からシャワーに変更するのは0です。シャワーの水も合わせるです。準備に余分な時間がかかりません。しかし、約は時間がかかります。シャワーからお風呂に変更する場合、湯船の湯を止めるところから始めなければいけないので、余分に時間がかかります。お風呂とシャワーで迷ったときに心を優先させた方が無駄な時間がないのです。迷ったことというルールを作っておく。自分らしい方を実現する30の方法。その16、2月の判断にかけるときはきちんとベルトを外そう。仕事から帰宅したら部屋に向かいます。2月の判断にかけるときはベルトを外しましょう。ベルトをつけたまま判断にかける人がいます。確かにベルトをつけたままの方が楽です。一旦ベルトを外そう。確かにまたベルトをつけなければいけません。手間が省けないのでベルトをつけたまま判断にかけるのが多いのではないでしょうか。ここは職務にしたいポイントです。ベルトをつけたまま判断にかけるのは NG です。ズボンの劣化が早くなるからです。ベルトを通さない判断にベルトの重みズボンに縛りを感じします。夏場で汗をかいているとベルトの腰回りの汗を吸収してベルトを痛めるようになります。こんなのは水に弱いので単に汗は要注意です。こまめにベルトを外すことでズボンやベルトが何も必要です。気持ちを切り替える意味もある。ベルトを外すことはズボンやベルトを休める意味ではありません。気持ちを切り替える意味もあります。ベルトを外した瞬間腰回りの締め付けがなくなって心地よい開放感が得られます。仕事が終わった。これからゆっくりしようと思えリラックスながらされる。本物からフォードに切り替わって心身がスムーズに休まるのです。メリットは汗もあります。ズボンを履いてベルトをつけるとき気持ちがしっとりしまいます。さあこれから仕事をするぞと気合になります。本物に切り替わりエンジンがかかるのです。ベルトをつけたり外したりするのは気持ちを切り替える意識的な意味もあるのです。2月の判断にかけるときは手でもきちんとベルトを外す。自分らしい方を実現する30の方法。その17、私も気があると言える人が成長する。相手のせいで起こる悪くなります。全く自分は悪くありません。気があるは 100% 相手ということがあります。そんなとき私も気があると言えるかどうかです。悪いのは全てあなたに全責任があると言いたいところですが、ここは大人になりたいこと。心理的にはそう思いたくなるのは当然ですが、ここに成長を決めるポイントがあります。どんなトラブルでも自分の気が強いということはありません。必ず自分も気があります。相手についての気があるように思えることでも自分の面倒を振り返ってみたい。全て相手が悪いとはありません。過失は嫌な10回データとしても油断ができません。10段階から10回データになるのであって、100段階にすれば99対1になるケースがあるでしょう。行動だけで済ませたせいかもしれません。最悪人の名誉を伺ったせいかもしれません。見にくいことの治療を負ったせいかもしれません。誤解を招くような言い方があったせいかもしれません。どんなトラブルでも1、2回自分に気があるということがあるはずです。悪いのは全てあなたに全責任があると思うとトラブルが学ぶことになります。私は一つも悪くないという考え方になると反省しなくなり、自分の改善点を見つけられなくなります。トラブルは見方を変えれば学びもしたいです。相手に気があったとしても心を大事にして私も気があると言えるようになることです。私も気があると思えば反省できます。自分の直すべきことを発見でき、言動の改善につながります。検討していないので、誰のもトラブル解決も早くなります。すべて相手が悪いと思えるようなトラブルだとしても、私も気があると言えるようになっておきたい。少しでも反省できるかどうかです。私も気があると言える人が成長します。私も気があると言えることが大人のくないのです。相手に気があっても私も気があると言う。自分らしい方を実践する30の方法。その18、笑顔を気持ち悪くないときどうするか。いつもニコニコ笑顔でいこういうと、いつもニコニコしていたら気持ち悪くなりませんかという人がいます。確かにそう感じる人もいるかもしれません。世の中にはいろいろな人がいます。嬉しいことがあったわけでもないのに、いつもニコニコしていたら人によっては自然に感じることもあるでしょう。あの人はいつもニコニコしていて、ちょっと気持ち悪いと思われることもあるかもしれません。バランスされて嫌な気持ちになることもあるかもしれません。それがニコニコするのはやめておこうと思いそうになりますが、待ってください。気持ち悪く感じる人がいたとしても、やはりニコニコしているのがいいのです。むすっとしているよりニコニコしている方がずっといいからです。気持ち悪くなる人もいるかもしれませんが、僕少数です。100人のうち1人が高いという程度にすみません。全体で見れば好意的に感じる人の方が圧倒的に多い。例えば、あなたの道によって人に道を尋ねる場面があったとします。むすっとしている人よりニコニコしている人の方が声をかけやすく感じるのではないでしょうか。ニコニコしている人の方が明るい雰囲気になって親切に教えてもらえそうな社会のようです。笑顔は笑顔です。 少なくともポジティブな表情であるのは間違いありません。気持ち悪いな人がいたとしても、ごく少数なので無視して OK です。全く気にすることはありません。一部の例外を気にしていればやめてしまうことがはるかに望んであり、もったいないことです。実際は大半の人がこういう気に受け止めています。何より自分のためです。いつもニコニコしていればいつも明るい気持ちでいられます。表情と心がつながっています。効果があると表情筋からのポジティブな信号が伝わります。脳は今この人は幸せなんだねと錯覚してエンドリンと呼ばれる幸福感を満たす物質を放出するのです。明るい気持ちからニコニコするのではなく、ニコニコするから明るい気持ちになるということです。一部の例外は気にせず、希望から効果を得てニコニコしておきましょう。笑顔は運とチャンスを引き寄せる力があります。ニコニコしている人は明るい人生になるべきなのです。笑顔を気持ち悪いな人がいても気にしない。希望から効果を得てニコニコした表情を整える。自分らしい生き方を実現する30の方法。その19。好きなことだけでは世界は広がらない。好きではないけどやってみるで世界が広がる。世界を広めるのはどうすればいいのでしょうか。好きでないこともやってみましょう。私たちは普段好きなことをやりたいことをします。好きなことを読んだり、好きな音楽を聴いたり、好きな商品を買ったり、好きな料理を食べたり、などなど。もちろん好きなことをすることは大切です。好きなことをすれば心が潤い優に時間を過ごせます。元気になったり、明るい気持ちになったり、通学でなく、それ最上になります。好きなことが心の支えになっている人も多いのではないでしょうか。しかし、好きなことをやるのもいいのですが、それだけでは世界は広がりません。好きなことをやっていては同じ種類の刺激者が得られなくなります。たくさんのことが流れて、今の体を生きる要素があるのです。自分の世界を広めるには、ぜひ好きではないことをやってみたい。たまには好きでない本も読んでみましょう。興味がなくても、ないと面白かったり、楽しさに気づいたりできることがあります。たまには好きでない音楽も聴いてみましょう。世の中にはこんな音楽もあるのか。と、勝手になるし、音楽の価値の広げる機会になります。たまには好きでない料理も食べましょう。新しい味わいを発見できたり、料理の価値が広がったりします。見た目は悪くても、意外と美味しくて、大好物になる可能性もあるでしょう。何より素晴らしいのは新鮮な刺激が渡されることです。好きでないことをすれば普段と違ったことをすることになるため、全て新鮮な刺激になります。新鮮な刺激は心の栄養です。新しい価値観が生まれ、心を大きく育て、世界を広げているのです。心もどんどん温まります。リクエストや気分転換を兼ねて、たまには好きでないことをやってみてください。遊ぶことでいいのです。外れでもよしと思えばチャレンジ精神が湧いているはずです。好きなことをやるだけでは世界は広がりません。好きではないことをやってみて世界が広がります。新しい出会いが生まれることではなく、こちらから新しい出会いをしに行きましょう。好きではないことをやってみよう、心を自分に言い聞かせ、たまには好きでないことをやってみましょう。自分らしい生き方を実現する30の方法。その20、会話の雰囲気がなくなったら友人と会話をしていると暗い雰囲気になることがあります。最初は明るい会話をしていても話の流れでだんだん会話がなくなってしまうこともあるもの。友人が残念なことがあって暗い雰囲気で会話が始まることもあるでしょう。会話で暗い雰囲気になったらどうするか。やることはただ一つです。前向きなことで明るい雰囲気に変えましょう。友人から侵入者という話が出て会話がちょっと暗くなったとします。次に向けて頑張ろう。まだチャンスはあるよ。後ほどで雰囲気を明るくしましょう。友人からこういう風に変えたという話が出て会話がなくなりました。次の会話を久しぶりの自由を楽しもうよなど前向きなことで雰囲気を明るくしましょう。友人から会社を送りになったという話が出て会話がなくなりました。新しい人生のスタートですね。次、良い職場が見つかりますよと会話の言葉をプレゼントしましょう。ピンチをチャンスに変えると、何らかの前向きな言葉を気にしてください。少々こじつけがあってもいいのです。とにかく明るい方の話を持っていけば OK です。一人でも 1% でも可能性があればできるチャンスがある可能性があると言います。前向きな話をすれば友人もそれもそうだねと気を変えて元気が出てきます。会話の雰囲気がなくなったら前向きな言葉で明るい雰囲気に変える。自分らしい方を実現する30の方法。その11。手っ取り早く感動したいなら A が一番。感動したい時どうすればいいのでしょうか。手っ取り早く感動したいなら A がなおすすめです。ネットで泣ける A が感動できる A がといったキーフレーズを探してみてください。簡単に見つかります。見つかったものから今日のある写真を視聴しましょう。時間が A をつなぐして前もってお手洗いを済ませ集中的に環境を整えてから視聴するのがおすすめです。できればスマホを気にすると良いでしょう。しっかり A の世界に没頭してください。A の世界に没頭すると感動しやすくなります。ほんの2時間程度でたっぷり感動できるはずです。泣く場面があれば思い切り泣きましょう。泣くことにはストレス最小の効果があります。涙はコルチゾールと呼ばれる物質が含まれ別名ストレスホルモンと呼ばれています。たくさん涙を流すほどストレスが吐き出され心のデトックスを実現できます。泣ける A でたっぷり泣いた後は心がすっきりしているはずです。A は疑似体験させてくれるツールです。普段体験できないような世界を体験させてくれます。A は感動できるだけでなく元気や生きる力を生むこともあります。世界観が広がったり新しい価値観の学びができるのですから、これほど素晴らしいツールはありません。旧作であれば安く視聴できます。A はどの作品もどれだけの制作費がかかっています。通力はならない通力や通力の制作費がかかった作品も目指しかありません。これほどどれだけの制作費の作品がわずかな金額で楽しめるのですから、コストパフォーマンスは最高です。1本目の視聴の後、まだ感動が足りない、もっと感動が欲しいと思うこともあるかもしれません。そんなときは2本目の A を視聴しましょう。A は2本続けてみてもいいのです。なければ A の連続点では何らかの軽くない経験になりません。旧作であれば2本視聴しても金額は大したことはありません。私たちが言う時代に A がなってよかった。なければ A は世の中に数えきれないことがたくさんあります。毎日、なければ A を視聴すれば毎日感動できます。同時に A を利用して感動の日を送りましょう。鉄砲には感動したいことはなければ A を自分らしい方を実践する30の方法。その12、構成をして自分に気づく。構成をして良いことは1つもありません。構成は悪い場合もあること。授業中でも仕事中でも会議中でも構成を好きながら話を聞いているとよくなることになりません。周りの人には消極的な姿勢として映り態度が悪いと思われます。以下、自分では真剣に聞いているつもりでも構成を聞いているとなかなか良い印象が持てません。退屈、面白くない、早く帰りたいなど、ネガティブなサインとして伝わります。友人や恋人の会話中、構成を聞いていると相手を不快にさせてしまうでしょう。私の話は退屈なのかな、面白くないのかなと不安にさせてしまうため、数の会話も少なくなります。構成は花に影響することもあります。根臓が悪いと花に影響を与えることは有名ですが、構成の癖も花に影響します。葉は上に強いですが、横や花に強くには弱い性質があります。日頃から構成を聞いていると花には内側に歪んで左右対称になります。私は構成なんてついていないという人もいるでしょう。構成の怖いことは無意識という点です。わざわざ意識的に構成をする人はいません。構成のほとんどは癖になっているため無意識というケースが大半です。これが構成の怖いことです。私は構成をついていないという人でもじっくり繰り返してみると何構成をついているかもしれません。例えば考え事をしているときは無意識に構成をしていることが多いのです。自分では真剣に考え事をしていても周りから悪く誤解されるのは不幸でしょう。されているときは元気がないときもいつも何か構成をついていることがつながりません。今一度自分の態度を振り返ってチェックしてみてください。構成はネガティブなサインとして受け取りやすいためできるだけ直しておくのが賢明です。構成の改善はまず気づくことから始まるのです。構成の癖があればきちんと直す。構成をついていないと思う人でも改めて自分の態度を振り返ってみる。自分らしい方を実現する30の方法。その13、買い物のとき割引シールに汚されていませんか。スーパーの食品売り場では夕方以降割引シールが汚されます。商品券、商品券が近いものから手が払われます。特に、カシャには、外では割引シールが貼ってある工程を読み解きますね。上の方にお客様のお店の空であり、お店にとっても、消費者にとってもメリットがあります。割引シールが貼っていれば安く買えるチャンスです。先導禁止しない人であれば、すぐ手を出し、買い物かも見れるでしょう。半額シールがますます怖いことです。日頃から節約を意識している人にとって見逃せません。割引シールの特価に見られていることも多いのではないでしょうか。割引シールが魅力的なのは言うまでもありますが、だからといってメリットがあるというわけでもありません。注意したいこともあります。割引シールが注目していると安いからという理由で購入することが増えます。ちょうど新食品割引シールが貼れていればいいのですが、そうでないのは注意です。割引シールを注意すると、妥協して買うことが増えます。さほど少ない食品でも買いだと買い物かも入れてしまいます。好みではないものであっても安さに連れて頂戴することもあるかもしれません。人生で食事をする回数は限られています。割引シールを出されると、食べたいものを買うではなく安いから買うが増えます。さほど食べたくないもので腹を満たすことが増えてしまうのです。また、割引シールが貼ってあるものは消費券も近いものがあるんです。買って、すぐ食べる必要があるため、お腹が空いていなくても無理に食べることが増えます。つい食べ過ぎてしまい、肥満の原因にもなるのです。割引シールを出さないことです。本当に食べたいものは割引シールのみ関係なく買うようにしたい。本当に食べたいものは腹だけでなく心を満たしてください。人生の食事回数は有限ですから、食べたいもので腹を満たすのはベストです。食べ物に買った話はありません。服や靴を買うことも、髪や食べ物を買うことも割引シールを出さないことです。安心買いのは魅力的ですが、中途半端なものを買ったところできちんと満足できません。欲しいものにただ割引シールが貼ってあればラッキーと思うくらいで上手いのです。割引自分らしい方を実現する30の方法。その14、自分の感情に起こったり市場の出来事は詳しくなっておく。あなたの感情に起こったり市場の出来事は何でしょうか。人類の歴史が始まって以来様々な出来事が起こり、気づくことも記憶されています。1月1日から10月31日までどの時期も何らかの出来事があります。自分の感情に起こったり市場の出来事をチェックしてみましょう。感情につながりということで詳しくなっておくのです。歴史は暗記の方で覚えにくいと言われますが、自分の感情に起こったり市場の出来事では強烈な記憶力を発揮します。自分に関係しているからです。 自分に関係していることは親近感があるので頭に入りやすく忘れにくいのです。自分の誕生日に起こった歴史上の出来事に詳しくなっておくと会話のネタになります。私の誕生日はどんな歴史上の出来事がありますと語られます。よく知ってね、歴史に詳しいんだねと周りを安心させられるでしょう。歴史上の出来事の中から少なくとも一つは詳しく語れるようになります。自分の誕生日に起こった歴史上の出来事についてチェックしてみましょう。好奇心と遊ぶことで調べてみてください。何らかの重大な出来事が起こっているはずです。ネットでチェックすればすぐ出てきます。私の誕生日はどんな出来事があったのかと驚くに違いありません。大統領がたくさん出てきたら特に有名な出来事を覚えておくといいでしょう。一つの歴史に詳しくなるとその全部の歴史についてもチェックしてみるのもいいですね。歴史には流れがあります。全部の流れも合わせてチェックするとますます知識の幅が広がり歴史の理解が深まります。詳しく語れる歴史があれば自信もつくのです。自分の誕生日に起こった歴史の出来事に詳しくなっておく。自分らしい生き方を実現する30の方法、その20の考え方を変えた人がいれば声を変えてやるよ。美容に行って考え方を変えました。雰囲気を変えたくてだらっと考え方を変えることにしました。神は今青の口です。顔の印象の名前は野菜で決まると言われています。そんな考え方を変えるのは勇気の大きな決断です。友人になんて言われるかな、職場の人になんて言われるかな、何人かに声をかけてもらえるかな。思い切って考え方を変えた次の日は周りからの反応を楽しんでワクワクします。ところがです。思いのことは周りからも言われない。完全に自由です。考え方を変えたのに誰も何も言ってくれない。気づいてもらえていない。だんだん不安になります。気づいてスルーされているのか、そもそも気づいてもらえていないのか、それもよくわからない。全く反応がないと美容に時間と声をかけたくありません。周りからスルーされるとちょっと寂しい気持ちになることがあるのですね。考え方を切った次の日、周りからスルーされて寂しい思いをした経験があるのではないでしょうか。あなたも身近な考え方を変えた人がいればぜひ声をかけてあげてください。一言で言うのです。考え方変わったね。髪切ったんだね。いい感じ。似合ってますよ。もちろん肯定の言葉をかけるのは約束です。ちょっと考え方がおかしくてもご愛嬌です。いちいち声をかけることのことでもないと思うかもしれませんが、髪を切った本人にとっては思い切った行動です。そこには時間とお金がかかっています。勇気を出して大きな決断をしました。些細なことで喜んでくれます。きちんと気づいていますよというメッセージになります。美容に時間とお金をかけた甲斐があったと嬉しくなるのです。身近に考え方を変えた人がいれば声をかける。自分らしい生き方を実現する30の方法、その魅力、聞いた芸能人は悪くない。以前はテレビで呼びかけていた芸能人がいつの間にか見かけなくなることがあります。以前は引っ張りだこで活躍していたのに今はどのチャンネルでも見かけません。そんな聞いた芸能人のライブ優勝があります。最近あの賞を見かけなくなったね。あの芸能人はいつの間にか消えちゃったね。残念な気分で語られることが多い。確かに聞いた芸能人という言葉には明るい響きがありません。聞いた芸能人はうちめ越されたといった印象もありません。ある時あの人は今の特集番組で聞いた芸能人の久しぶりに見かけて懐かしいそんな人もいたねと思われるのです。しかし実際のところテレビで見かけなくなるのは珍しいことではありません。そもそも芸能界は芸能が普通、テレビで見かけなくなるのが普通です。芸能界は新陳代謝が激しい。どんどん新しい人が現れては来る人が消えていく世界です。一度もブレイクすることなく芸能界を去った人も大勢います。生き残っている芸能人より消えた芸能人の方が多い。たとえブレイクした芸能人でも反対とはありません。人気は水物です。しばらくして人気が冷めると大衆からそっと生まれた際に消えるのです。芸能人の多くは以前テレビで見かけなくなるのが普通です。遅い間で芸能界から消えます。変なことでも珍しいことでもなく、むしろ一般的なことなのです。人気もアイドルのブレイク中の新人も今はすでに言わしていても、よほどの運や才能に恵まれない限り、いずれ消えるのです。この時代は消えた芸能人も悪くありません。本人に強くなかったとはありません。普通のことが起こったらです。テレビ関係者が嫌われて消えた芸能人もいますが、そうでなくても消えた芸能人は大勢います。むしろ長年テレビに続けている芸能人の方がよほど普通ではありません。異例中の例であり、極めて珍しい存在です。特別な才能があり、時には時代の何も恵まれた結果です。長年芸能界で活躍し続けている芸能人は奇跡の人と言っても大げさではありません。芸能界から消えるのは普通のことです。芸能界には様々な芸能人がいますが、その多くは以前見かけなくなります。消えた芸能人も悪くないようにしましょう。消えた芸能人も悪くない。自分らしい生き方を実現する30の方法、その17、自分が起こりやすいタイミングは泳ぐとき、交通事故が発生しやすいタイミングは前の車を泳ぐときです。運転をしていると脳が走っているような遭遇することがあります。前を走っているような遅いと前が走ることがあるでしょう。後ろが走っているような伝えてこります。そんなことは後方と対向車線を確認した上で泳ぎます。追い越しが禁止されていないから追い越しが可能です。追い越すとき車線前方が止まるので一時的にスピードを上げる必要もあります。このときが危ないのです。ハンドル操作を誤って裏に出てしまったり危険転落したりします。近くから急に人や車が飛び出してくるかもしれません。後方や対向車線が確認するのため大事故に至るケースもあります。ぼーっとして確認を怠ると交通事故を起こしてしまいます。時は命に関わるケースも出てくるのです。これは車に限った話ではありません。私たちが歩くときも同じことがあります。道を歩いていると歩くのが遅い人と出会うことがあります。前を歩いている人が遅いと横に出て泳ぎますが、この時が危ない。ただ急に自転車が飛び出してくるかもしれません。近くから人が飛び出してきてぶつかるかもしれません。私たちの身の回りには意外と多くの車が潜んでいます。体や荷物を接触してトラブルに発展することもあるでしょう。泳ぐときは事故が起こりやすいタイミングです。前の人を泳ぐのはいいのですが、その際は周りに泳ぐで十分注意をしましょう。ぼーっとしながら泳ぐと思わぬトラブルが発生します。特にエスカレーターで泳ぐときは要注意です。動きが上ではあらゆることが危険です。毎年エスカレーターの事故が発生しています。ちょっとした注意で段差につまずいて転んだり、鉄のベルトの指が引っ張られたりします。地域によっては道路でエスカレーターの方向が禁止されているところもあります。事故防止は相手の考えだけでなく自分の考えでもあります。エスカレーターの上であるかに泳いだりするのは要だからなんです。前の人を泳ぐときは周りに泳ぐで十分注意する。自分らしい生き方を実現する30の方法、その18、なぜ未見の島が来なくなるのか。なぜ未見の島が来なくなるのか。その原因はストレスを感じたとき未見に力を入れる癖になります。私たちはストレスを感じると険しい表情になります。未見に力が入って縦の島が入ります。ここが要チェックです。おかしなことではなく当たり前の表情ではありますが、未見の島を予防したいなら直しておきたい癖の一つです。生きていく上でストレスは少ないのです。日常では嫌なこともあれば起こったりすることもあってストレスを感じるたびに未見に力を入れていると、だんだん未見の島の存在が深くなります。ずっとストレスを感じたままならずっと未見に力を寄せたままになります。鬼のようなりいつしか未見の島が来なくなるのです。一旦未見に近い島が来ると、いつもぶっとしているような表情になります。周りからあの人はいつも不健康だと支えられることになるです。未見の島を予防するならこの癖を直せばいいのです。おすすめの対策があります。ストレスを感じたら未見に島を寄せるのではなく、広角を上げましょう。未見には力を入れない代わりに広角に力を入れるのです。ここは難しいでも、顔は明るい表情を見せることになります。気持ちを正反対の表情をすることになるので、少し難しいかもしれませんが、嘘でも演技でもいいのです。気を返してチャレンジしてみてください。ムッとした時計顔になるので大きな余裕を演出できます。おのずと大人の対応を見せられるのです。笑顔のメリットは感情にもあります。嫌なことがあったら、口角を上げると不快感が上がることができます。表情は脳と繋がっています。口角にはポジティブな感情を生み出すスイッチがあります。口角を上げることで、ポジティブな感情を生み出すのです。高かった感情がずっと落ち着いて、あっという間に平常心の取り戻せます。そして、心が張る気持ちが上がります。嫌なことがあったら、未見に幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見の幸せを寄せておきましょう。未見 くすくす笑うだけでは不十分です。しっかり声を出し、心の底から思い切り笑うのです。せっかく笑うチャンスだというのに我慢するのはもったいない。もちろん仕事中や授業中や我慢も必要ですが、そうでなければ気にすることはありません。笑うチャンスはそれ最初のチャンスでもあります。控えめに笑うと少ししたストレスが解消されません。思い切り笑えばしっかりストレスを解消できます。ストレス解消の場合が違うのです。何より楽しい気持ちを感じ方が違います。控えめに笑うより思い切り笑った方が楽しい気持ちが心いっぱいに感じられます。ストレス解消のチャンスだけでなく、楽しい気持ちを満喫するチャンスでもあるのですから、笑うときは全力になりそうです。笑うときは思い切り笑いましょう。一切我慢することなく 100% の笑顔を見せたい。大きな口を開けて大きな声を出して笑うのが一番。笑いは気にしません。思い切り笑っていることは何よりも美しい。大笑いするときはしっかり大笑いすることが大切です。思い切り笑った後は心は軽くなっていて元気になっているのです。笑うときは思い切り笑う。自分らしい方を実践する30の方法。まとめ。その1。ありがとうと言われたらこちらもありがとうと言い返す。その2。おしゃれにできること、おしゃれにできないことに幸せを感じる。その3。楽しいことをして楽しい気持ちになる。その4。物を増やして部屋も生活も空きスペースをする。その5。仕事のスピードアップよりまず仕事を増やすことを考える。その6。素直と天気を大切にする。その7。目線を上げる。その8。テンションを上げることだけでなく、テンションをキープすることも考える。その9。仕事があることに感謝して毎日ベストを尽くす。その10。好きなことは対抗するのではなく自分がやる。その11。いざという時のために走るだけの体力をつけておく。その12。好きなことを通して毎回新しい発見をする。その13。タクシーの運転手が道は分からないので教えてくださいと言われてもムッとせず丁寧に教える。その14。障害道具は手伝わずしっかり前をかけておく。その15。迷ったら置くよというルールを作っておく。その16。脱いだズボンの判断に変えるときは手前でもきちんと取れるのもはず。その17。相手に貸しになっても私にも気になるという。その18。笑顔を気持ち悪くなる人がいても気にしない。日頃から断られてニコニコした表情を行える。その19。好きではないけどやってみよう。言葉を自分に言い聞かせ、頭が好きでないこともやってみましょう。その20。会話の雰囲気がなくなったら前の気に公然の癖があればきちんと直す。公然をついていないと思う人でも改めて自分の態度を振り返ってみる。その23。割引シールを逃さない。本当に高いものが欲しいものは割引シールのみに関係なく買う。その14。自分の誕生日に起こったりしないことに詳しくなっておく。その15。身近な考え方を変えた人がいれば声をかける。その16。聞いた芸能人も悪く言わない。その17。前の人を見ることは周りに目を向けて十分注意する。その18。嫌なことがあったら見てみしまうようにするのではなく、口角を上げる。その19。見えるところだけでなく見ないところもおしゃれにする。その30。笑うときは思い切り笑う。